今日はマルコの福音書第5章1節から20節です。このところでは悪霊の追い出しが語られてあります。1節に湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いたとあるわけです。ゲラサ人、これはイスラエル人ではない、全くの異邦人であるわけですけれども、イエス様はそのところにもこの救いを伝えようとされて行かれたわけです。ところが2節には汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたとあるわけです。非常に不思議な言葉です。汚れた霊に疲れた人がイエス様を迎える、なぜこんなことがあるんだろうかということを思います。この人の姿は3節を見ると墓場に積みついていて、誰も縛っておくことができなかった。しかも4節にはこの足かせと鎖でつながれていたわけですけれども、それを引きちぎり砕き、誰も抑えることができない、ですから非常に凶暴な人であったということがわかります。それはただ人に害を与えるっていうだけではなく、五節にも石で自分の体を傷つけていた、もうまさに全てのものを破壊しようとするような、そのような人であったわけですけれども、しかしその人が悪いというのではなくて、汚れた霊に疲れていたと聖書には出てきているわけです。その人自身の力ではない、その汚れた霊がその人を利用して、そして悪しきことを行う、傷つけるということをしていたわけです。そしてこの人はこのイエス様を迎える。ところが7節を見ると、意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか、まあ、言うなれば矛盾した言葉が出てきているわけです。もうまさに二重人格というか、一方では迎えるけれども、一方では何の関係があるのか、そして私を苦しめないでください、もうまさにこの精神が分裂しているような状況にあったということであるわけです。おそらくその当時ではどういう病であるのかということは理解はできなかったのではないかと思います。まあ言うなればもう精神的に錯乱しているような、そういう状況であり、人の力で癒すことのできないようなこの病であった、まさに汚れた霊に苦しめられるという状況にあったわけです。その時にイエス様が成したことは何かっていうと、8節を見ると、汚れた霊よ、この人から出ていけと言われたとあるわけです。直接手を触れて何かをしたというのではなくて、イエス様はその汚れた霊に出て行けと命じられたわけです。しかもイエス様はその名前を尋ねられた。9節のところに、お前の名は何か、私の名はレギオンですと答えたわけです。レギオンというのは、これはローマの軍団の呼称であるわけです。およそ6000のこの兵士の数ということになるわけですけれども、それはもう本当にこのおびただしい数の悪霊が彼の中に入っていた。そして彼らは懇願したわけなんですけれども、12節のところに、私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。豚はこのイスラエルの人たちにとってはもう汚れた動物ということになるわけです。そして汚れた霊はその豚の中に入っていくことを願った。そして13節を見るならば、イエスはそれを許された。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ、滅んでいったということであるわけです。しかしそのことによって、実は一人の人が救われる、助かれる、助かるっていうことが15節に出てきます。 この悪霊に疲れた人が、レギオンに宿していた人が服を着て正気に帰って座っている。なんとこの人はもう正気に戻ったわけです。汚れたれ悪霊が追い出されて、この人本来の姿が表された。まあ私たちも時々凶暴な人を、見るっていうか、ニュースでも聞くことがありますけれども、なんでこの人がこんなことをするのか、もう今の医学科学が発達した時代でもまさに悪霊が働くっていうことがあるんではないかと思います。私たちはどのようにして勝利をすることができるのか、それはイエス・キリストが汚れた霊を追い出してくださる。そして後に弟子たちもこのイエスの名によって悪霊を追い出すっていうことをしたわけですけれども、イエス・キリストは私は天においても地においても一切の権威が授けられている、そう言われたわけです。ですからイエスの名によって私たちは勝利を得ることができるわけです。私たちが窮地に陥るときに、もう自分の力でもうどうすることもできない、そういうときに私たちはイエス様と叫ぶことができるわけです。そしてまたこのキリストの名によって私たちは悪の力に打ち勝ち勝利を得ることができます。この悪霊に取り憑かれていた人は正気に帰り、そしてまた彼は願ったわけですけれども、18節見ると、お供させてほしいとイエスに願った。もう自分を悪霊から解放し癒してくださったこのイエス様についていきたい、それがこの人の真実な願いであったわけですけれども、しかしイエス様は19節を見ると、あなたの家あなたの家族のところに帰りなさいと言われたわけです。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。イエス様はこのことをこの悪霊から解放された人に命ぜられたわけです。彼はどうしたのか、20節を見ると、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。彼はお供はしませんでしたけれども、イエス様が言われたことをちゃんと素直に聞いて、そしてそのことを行ったということであるわけです。そして人々は皆驚いた。私たちもイエス様が何を自分に願っておられるのか、ただお供をしたいからそうするというのではなくて、イエス様がどんなに憐れんでくださったかを知らせなさい、そう言われるならば、私たちは自分にイエス様がなしてくださったそのことを証しをするということが、イエス様に従っていくということであるわけです。決して神様は無理強いをされない方であるわけですし、私たちにできることを願っておられる方であるわけです。私たちもイエス様がこの自分をどれほど癒し、慰め、励まし、また力を与え、悪しき者から救ってくださった、永遠の滅びから救われた、このことを証しするものとさせていただきたいと思います。